はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説について紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、本日一本のみで衆議院選挙絡みです。衆院選、社会保障の将来、新たな一体改革の議論を、すいません噛んじゃいました。4年前の秋、当時の安倍首相は急速に進む少子高齢化を北朝鮮の脅威と並ぶ国の危機だとし、衆院を解散した。しかしその後も出生率は下がり続け、給付と負担のあり方を含む社会保障の総合的な見直しは進まなかったということで、これは僕非常に大切な観点だなと思って紹介させていただきました。この解散は国難突破解散であります。全然似てないなちょっと安倍総理のモノマネしたつもりだったんですが全然似てなかったですね。そうなんです、4年前国難突破解散っていうタイトルをつけてですね、選挙あったなっていうことを朝日新聞の今回社説を読んで思い出しましたが、そう、少子化しっかり対策しなければいけません。北朝鮮脅威どうにかしなきゃいけません。そういったことをしっかりと、じゃあどういうふうに考えるのか、それをね、今回の衆議院選挙で皆さん、お願いしますという選挙だったはずなんですが、あ、じゃあこの4年間もちろん、このね直近の1年半、1年数ヶ月については、2年弱についてはですね、新型コロナの対策、それでいっぱいいっぱいだったということもわかります。ただじゃあその前の間とか、その間少子高齢化についてどれだけ何をしたのかというところですよね。まあ、そう考えると、菅総理大臣、前総理大臣、菅ちゃんがですね、言った、やっぱり、その、ね、不妊治療、これを保険適用をね、やっていこうとかっていう動き、こういったことが、あと、子ども庁の構想とかね、こういったところがまさに、国難突破解散の時の題目だったものについて、しっかりと対策、対応していこうということだったと思います。今後も、しっかりとですね、社会保障をどういうふうにしていくのか、特に新型コロナも踏まえてですね、どうあるべきなのかというところについて、今後もますます、しっかりと話を進めていってほしいなと強く願っています。はい。毎日新聞、飲食店の時短解除怠れぬ第6波への警戒ということで、毎日新聞の社説読むとですね、まあ、今時短解除を急いでやるって本当に大丈夫なのみたいなこと書いてあるんですが、今解除しないでじゃあいつ解除するんだよというのが、まあ、僕の思うところですね。実際に緊急事態宣言を解除してもですね、リバウンド起きませんでしたと。で、むしろ減り続けている。なので、ここでさらに、ね、アクセルを踏むっていうのは、僕は何一つ間違ってないし、やるべきことだと思います。問題は、これで、増え上がってきた。またね、実際に第6波的な動き、兆候が出てきたっていう時に、いかに早めにブレーキを踏み出せるかというところが、僕はポイントだと思います。やっぱり、こう常にねアクセル全開という風にはいかない、まだまだ怖いという状況ですから、アクセルを、緩めるタイミング、そこら辺をねしっかりと対応していくっていうことが大切だと思いますので、今現時点で時短解除するっていうことは何一つ間違ってないと思います。その上で急がなければならないのは医療体制の拡充だ。厚生労働省は病床の積み増しを都道府県に求めている。保健所と地域の診療所が協力し、自宅療養者を見守る体制を構築することも不可欠だ。その通りですね。毎日新聞もう一本、支店、総選挙。本土と沖縄、思考停止から脱するとき、論説委員、西田慎一郎ということで、政府は、米軍施設の配置や日米地位協定の見直しを含め、沖縄の負担軽減を提起すべきだ。米国が飲むはずがないという先入観にとらわれた思考停止から抜け出さねばならないということで、まあ、本土と沖縄、来年、沖縄がね、本土復帰70年、あ、嘘ついた、50年、50年を迎えるというタイミングにあって、まあ、どういうふうに考えていくのか、しっかりとね、沖縄についての思いもこの衆議院選挙の間に、しっかりと思いをね、こうつながってしっかりとその沖縄の思いをですね受け止めたいなと思います。はい。続いて産経新聞です。衆議院選挙とコロナ、医療のもろさ招かぬ備えを、ロックダウン論議も不十分だ。病床や医療人材をどう確保し、制度の運用や改正でどう担保していくのか、それを工程表も含め明確にしなければ国民を守る決意を示したことにならないということで、しっかりとね、対策対応するのであれば具体的に話をしていかなければいけない。 理念とかそれだけじゃない、もう実際の目の前のね、問題として新型コロナあるわけですから、しっかりと具体的な対策対応を話していくべきだということで産経新聞です。産経新聞ね、今の一本だけで、読売新聞、求人サイト適切なルール作りを進めたい。これね、僕知らなかったんですが、サイトを運営する事業者が求職者や企業と面接日時などの調整をするような場合は職業紹介に当たるため、職業安定法に基づいて国の許可が必要となる。だが求人情報をサイトに掲載するだけならこうした手続きは不要だということで、情報をね集めて掲示するだけだったら不要だということで、まあ規制が弱いというところ。その結果、求人サイトに古い情報が乗っかってたりとか、連絡がつかなかったりとかですね、そういったクレームが求人サイト、求人情報を集めてるサイトとかにあったりとか、求職者側がそれで困ったりしたという問題があるということで、まあ、適切なルール作りを進めたいという読売新聞の社説です。そして読売新聞、参議院2補選、初陣の首相に手痛い一杯だ。静岡補選での敗北は政治の現状に対する不満の表れとも言えよう。安定政権を築くため与党は危機感を持ち政策を着実に訴えていくことが重要だということで、本日丸1で、紹介した内容ですね。そして、日経新聞、 GoTo 補助は必要か。これね、僕ね、確かに、気づかなかったなっていうところですが、去年まあGoTo やったおかげで、旅行需要、旅行キャンペーンって増えたよねっていうふうに思っていたんですが、実際問題、日本総合研究所の話によるとですね、旅行や飲食など補助の対象分野と対象外の教養娯楽との、消費改善動向同じだったということで、GoTo の補助があったから、お金をみんな使ったっていうことよりも、自粛ムード緩和の効果が大きかったという分析もあり、本当にですね、旅費の半額を公金で肩代わりする観光の呼び水になるというところ、それに意味があったのかというところはですね、あ、確かにその通りだなというふうに思った次第ですね。感染が収束すれば我慢してきた旅行需要が本格的に出てくるので公金で喚起する必要はない。観光業界に必要なのは需要を取り込むための感染対策の徹底や安心して楽しめるサービスの開発などの創意工夫だろうということで、まあ、こういったところにね、公金を、出して、しっかりとキャンペーンしてですね、みんなに来てもらえる魅力ある、観光業を作っていく。こっちの方にね、やっぱりお金、補助としては出していくのが、まあ、王道なんだろうなと、個人的には思いますが、まあ、そうするとね、それがすぐに効果が出るのかどうなのかというところ、星野屋のような、まあ、有名どころに、結局有名な観光地にばっか集まってしまうんじゃないかというような、まあ、そういったところをどういうふうに是正していくのかというところが、まあ、政策のポイントになってくるのかなと思います。日経新聞、最後、社会への責任問われる巨大 IT 企業、第三者初の情報を自動表示するプラットフォームは、あくまでも情報内容に責任を負わないというネット産業成長の基盤となってきた原則、こちらを見直す立法の動きもある。巨大 IT は事業の品質管理を自ら拡大に強化しないと、法規制によって根本的な事業の仕組みの転換を迫られることになるだろうと。それはですね、第三者が勝手に乗っけた情報ですと、フェイクニュースかどうかっていうことを、我々、Facebook とか IT プラットフォームはプラットフォーマーはですね、気にする立場にありませんというところ、これがね、そうも言ってられないという状況になってきた。自主規制しっかりとやらないと法規制されちゃうよというところで、まあ、IT 業界どういうふうに、そういった情報と向き合っていくのか、非常に重要な局面を迎えているのかなと思います。はい、ということで、今日から月曜日、また10月最後のね、1週間始まって、皆さん動き出しというところですが、ですね、私ちなみに一昨日誕生日だったんですけれども、あの誕生日のメッセージ送ってくださった、コメントフォームからね、送ってくださった皆さんありがとうございます。非常に嬉しくありがたく受け止めておりますし、またその際にコメントのところでですね、やっぱりこの新聞解説ながら聞きの、おかげで、いろんなことに興味を持つようになりましたという一言、まあ、こういった一言がね、やはり、嬉しく思います。 まあ、僕の誕生日自体はまあどうでもいいんですけれども、やっぱりその、この新聞解説ながら聞きというコンテンツ、これをしっかりと続けていくためには、やはり皆さんのお支えが必要で、これ僕のね、自分のためだけにやるんだったら何も、ポッドキャストにして配信する必要なんてないわけですから、やっぱり皆さんと一緒につながり合う、あ、皆さんから質問を受けて、昨日のね、丸一自公連立政権、どういうきっかけで起きたんですか、教えてくださいっていう質問があって、おし、じゃあそれを話そうというような皆さんとのつながりの中で、この新聞解説ながら聞き、成長していけると思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ということで、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。